はい、こんにちは、片桐です。まあ3月になりまして、まあ、やっと暖かくなってきた感じはすると思うんですけれども、まあ企業にとってはですね、決算がまあ多い季節となり、まあ、必死に頑張ってる会社、好調の会社あると思うんですけれども、頑張っていきたいなと思います。まあ世の中ではですね、まあ3月からこの5月ぐらいになってきますと、結構ですね、まあ苦しくなって自殺なんかが増えてしまう季節もあったりしますので、まあ、本日はまあ会社向けにご質問を結構いただいていることで、倒産するとどうなるのか、こんなことについてですね、お伝えしていきたいなと思います。私はまあ倒産した後ですね、まあお金を得なきゃいけないということで、まあ自分のノウハウの切り売りじゃないですけれども、コンサルタントという仕事を行いました。まあコンサルタントと言いましても、苦しい、まあ企業の経営者様とお会いをして、事業をどうするのかとか、負債をどうするのかとか、まあ、銀行関係どうするのかとか、まあ、そういったことをですね、私の体験をもとにお伝えしていき、まあ、話を聞くというのが基本的なコンサルタントのスタンスだったんですけども、まあ、結構そんなことだけでもですね、お金をいただけるぐらいに、まあ、倒産といったところのですね、ノウハウというのはまあ需要があるわけじゃないんでしょうけども、経営者様からすると、どこでも聞ける話じゃないので、聞きたいということで、コンサルタントとして行ってました。まあ、1年ぐらい行ってはいたんですけれども、まあ、そこでですね、結構メルマガも含めて、ご質問いただいてたことで、本日お伝えしていこうと思うんですけれども、本当に結構企業様というか、まあ、会社様の経営者様で苦しくなってくると、最初というのはお金のことをこう考え出すんですけれども、お金がいよいよ本当に苦しくなってくるとですね、倒産とかですね、あとはその後のことをこう考え出すんですね。で、例えばまあ倒産すると、例えばまあ子供のことはどうするのかとか、まあ、夫婦関係、離婚になってしまうのかとかですね、負債はどうするんだとか、保険はどうしようとかね、いろんなことがこう不安に思えるんですけれども、まあそんな、まあ、もしかしたら単純なことなのかもしれませんが、そんなことですね、不安に思っていることですね、結構お伝えできればなと思います。で、まあ、負債に、まあまず負債に関しましてですけれども、負債のまあ額だとかですね、まあ、どこからまあ借り入れがあるのかとか、どこに支払わなきゃいけないのかとかっていう部分がまあ決まってないとですね、一概にはこれ言えないんですけれども、私自身で言えば、夫婦間というのは離婚といった部分で、行いました。ですので、まあ、あの嫁の方にはですね、基本的に何も負債も全くない状態でしたので、まあ、私自身が全て被ればいいという状況でした。ただ、もしかしたらその方が、私としては結構楽だったと思います。というのが、自分にしか、負債だったり支払い関係の話が来なければ、そこで全部ストップするわけで、仮に、まあ、何かですね、何もない状態であれば、まあ、支払いと言われても、払えない状態なので、まあ、戦略というかですね、立てていくことが、行いやすいのかなと思います。で、これはですね、逆に言うと、弁護士さんともお話をして、そういう決定をしております。で、まあ、例えばその席を抜いたといった時に、また問題がいろいろ生じてくると思うんですけども、まあ子どものことだとかですね、例えばまあ幼稚園だとか学校だとか、いろんなのが出てくると思うんですけれども、まあ私の経験則のお話ですと、幼稚園にまあ入ること自体はですね、全く問題がありません。例えば保護者の欄に、嫁の名前が当然、親権者ですから入るわけですけれども、まあお父さんお母さんで一緒に幼稚園に行ってですね、嫁の名前を書くっていうのはまあ普通に当たり前のことだし、幼稚園から連絡が来るのにお父さんのところにわざわざ携帯に電話してくるっていうのもなかなかないですから、基本的には嫁の名前になります。で、まあ、有名私立幼稚園とかってなると、これは話は全然別問題なんですけれども、まあ戸籍謄本を見せるわけじゃないですし、名前がどうのこうの変わるわけじゃないので、 まあ、幼稚園にしてもですね、中学校にしても全く問題ないです。で、まあ、私もその後ですね、子供も中学校に、まあ、私立にも入れたんですけれども、まあ、親子揃って面接などの学校っていうのは、まあ、もしかしたら難しいのかもしれませんけども、普通に私立に入ってもこれも戸籍などの話も全くないので、基本的には問題ないです。ですので、まあ、一つのこれはまあ方法論として、もし倒産だとかって話になる場合であれば、夫婦の籍というのは抜いといた方が基本的にいろんなことが楽に進みやすいとは思います。そしてまた私もそういうようなお話をコンサルタントの時はしてきました。で、そうすることによって、まあ、そうすることっていうのは、まあ、籍を抜いとくことによって、まあ、その後もですね、結構私的にはスムーズに進みました。例えばですね、まあ、新しい会社を作るときも嫁の名義でですね、作ることもできますし、実際にですね、まあ、カードを作るとかありますよね。で、カードなんかに関しても、まあ、ぶっちゃけて言えば1年ぐらいして作ってみたんですけれども、作ることができました。まあ、嫁の負債が当然なかったから、作れるわけですけれども、もともとは何ですか、いろんな、まあ、そのビザにしてもアメックスにしても何でもあると思うんですけど、カードで、まあ、家族会員ということで使ってましたから分かるわけですね。それでも、席を抜いて、例えば、まあ、会社を立ち上げてカードを作るということになれば、まあ、作れているわけなので、まあ、基本的には OK なんだろうなと思います。で、あとはですね、まあ、負債はどうなるのかっていった部分、ここまあ結構長い話になっちゃうんですけども、例えば自己破産という形を取れば、基本的に負債というのは全てなくなってしまうので、あんまり難しく考える必要はないと思います。ただその負債がですね、どこに残っているのかといったところが問題でして、まあ、そこに関してはまた、音声でもですね、お伝えしていこうと思います。税金が残っているのか、支払い関係が残っているのか、銀行の借り入れが残っているのか、それともリースが残っているのかですね。一つ、まあ、あれですけど、リースという話なんですが、まあ、リース関係結構うるさいですね。しつこいです。もうどこまでもついてくるじゃないですけど、まあ、とにかく何度も何度も、やってきます。まあ、これに関しても、またお伝えしていければなと思います。で、まあ、倒産をして、基本的にはゼロに戻るだけ、そしてそこからスタートしていく、また作っていくっていった手順になっていくと思うんですけども、まあ、ここでまあ重要なことでですね、一つ、まあ、何をするにしてもある程度のお金がないと、まあ、進みにくいってことなんですね。例えば、まあ、倒産するにもですね、結構、費用がかかってきます。例えば、私もまあ2億近い形でしたけれども、億単位の負債となれば、普通にですね、まあ、1000万以上の例えば弁護士関連の費用もかかってきます。まあ、倒産するのにお金が必要って、まあ、どういうことなんだろうと思いますが、まあ、お金がないから倒産するわけなんですけれども、ただ、まあ、お金がないとですね、誰も守ってくれないですね。教えてもくれないです。嫌な話なんですけども、なので、まあ仮に、苦しい、厳しい、もうダメだと思った時にでも、お金っていうのは持ってないとダメなんですね。その弁護士さんも何もしてくれない。だから、まあギリギリまで変な、まあ頑張って頑張ってですね、まあ綺麗事になっちゃうのかもしれませんけど、支払いをして借り入れをして、なんですか、まあ、高金利ですかね、高金利のところでお金も借りてって言って、まあ、ドラマなんかのように、まあ、頑張ってですね、まあ、路頭に迷うような状態になってしまうと、結局ですね、もう戻れないような状況になってしまうので、まあ、そこまでは、 まあ、会社ですので、まあ、逆に言うと商法に守られている商売なので、そこまでは頑張らずに、ちゃんと守ってくれる人を作れるだけのお金というのは作っておいた方がいいのかなというのが、私の、経験でもあります。まあ、どちらかというとですね、私もいろんなことを知らずに、まあいいやということですね、倒産をしてしまったところがあるので、結構苦労しましたけれども、まあ、たまたまですね、ビジネスというのに出会ってですね、助かりましたけど、それがなかったらですね、まあ今はまあ10年以上経ちましたけど、未だに多分大変だと思います。で、まあまあ話がちょっとまあ逸れてきちゃってる部分もありますけれども、復帰っていうのがですね、遅れれば遅れるほど、家族も苦しくなるし、マイナス的なことをこう結構考えるようになってきますので、まあ、そこで例えば気持ちが落ち込んでですね、自殺だったりとかっていうことも頭に出てきてしまう部分もあると思いますので、まあまあ、商売というふうに考えて無理せずですね、で仮に商売ですから、ダメになったとしても自己破産すれば全てゼロに戻ります。でそれまでですね、税金もたくさん払って社員ものためにも、頑張ってきたわけですから、あまりまあマイナス的なことを考えずに、前に向かってですね進んでもらえればなと思います。まあ、今回、音声でお話しした部分の中でもですね、細かく、砕いてお話をしていかなきゃいけない部分はいっぱいあると思うんですけれども、その部分に関しましてはまたですね、お伝えできればなと思います。本日は、以上となりますが、またお伝えしていきたいなと思います。失礼します。